また押しなべて世の中を治めるには大量観光でなくてはダメさ。八方美人主義ではその主義の構想にばかり気を取られて国家のために大事業をやることはできない。戊辰のことだってそうだ。もしあの時各藩に奮起した議論をいちいち気にかけていずれへも当たり障りのないようにしようとでも思ったならとても今日のごとき結果は見られなかっただろうよ。自分に一定の見識が愛さえすればいかなることが起ころうとも一向構うことはない。天下国家をして正当な進路を進ませようという大きい割り出しがあるなら苦々たる精進の議論などは聞かなくてもよいのだ。また政治は理屈ばかりで行くものではない。実地において人情や世帯をよくよく観察しその事情に精通しなければダメだ。下手な正論を聞くよりも無学文盲の共柄を相手に話す方が大いにマシだ。文盲な共柄の話は純粋無垢で、しかもその中に人生の一大道理がこもっているよ。俺も維新前には主事の仲間と交際したよ。新聞の立つなどは随分物の分かった男だった。あんな男は金や意向にはびくともせず、ただ息づくで交際するのだから同じ交際するにも力があったよ。官軍が江戸城へ押し寄せてきた頃には俺も大いに考えるところがあって、いわゆる腹っかんの休号に取りかかった。それは随分骨が折れたよ。毎日役所から下るとすぐによちでかごに乗ってあの仲間で親分と言われるやつどもを訪ねて回ったが、骨が折れるというもののなかなか面白かったよ。貴様らの顔を見込んで頼むことがある。ただし貴様らは金の力やお上の意向で動く人ではないから、この勝が自分でわざわざやってきたと一言言うと、へえ、わかりました。この顔がご入用ならいつでもご用に立てます。というふうで、その胸のさばけているところなどは実に関心のものだ。官軍が江戸へ入って暫時無政府のありさまであった時にも、火付けや盗賊が割合に少なかったのは、俺があらかじめこんな仲間のやつを取り入れておいたからだよ。茶屋のおかみにもたくさん知り合いがあったよ。この仲間もなかなか訳が分かったもので、人間の相場や人と人との関係などはちゃんと飲み込んでしまっているよ。それゆえこちらから頼まなくても向こうからこちらの腹を見抜いて、いつでも俺が行くとすぐに、こないだは何藩の誰と何藩の誰とが見えてこんな話やこんな議論がありましたなどと頼みもしない前から話してくれるところなど、その起点には実に感心するよ。こんなものには俺の方からも気を利かして帰る時などは50両も放り出して、これが俺の名刺だ、よく読めるだろうぐらいの洒落を言って帰るのさ。世間では茶屋などおば人間堕落の場所といって貧瘠するけれども、細かに観察するとその中にはなかなか面白みがあるものだ。筆教その人の見ようによって善ともなり悪ともなり利ともなり害ともなるのだ。そこがまた世の中の面白いところさ。ただし今の政治家にはこんな些細のところまで注意する人はあるまい。行政学を一冊読んで天下の機関がうまく回転すれば世の中は楽なものだ。御前とか閣下とかそんな追称ばかり聞いておらずに、大臣なども少しは飾り気のない巻き舌でも聞いてみるが薬だよ。